マルコによる福音書第11章の12節から14節。翌日、一行がベタニアを出るとき、イエスは空腹を覚えられた。そこで葉の茂った一軸の木を遠くから見て、実がなってはいないかと聞こえられたが、葉の方は他は何もなかった。一軸の季節ではなかったからである。イエスはその木に向かって、今から後、いつまでもお前から実を食べるものがないようにと言われた。弟子たちはこれを聞いていた。広島に行きますとよくお好み焼きをですね食べておりまして、広島お好み焼きはですね、広島焼きって言うと怒られるんですね。お好み焼きはないですね。みんな関西風とか広島焼きとか言いますけど、いやあれがお好み焼きだと言っておりましてですね。でそれぞれの店にどうもこだわりがあるんですよね。生麺を使うとかゆで麺を使うとかですね。で一番のこだわりは何かって言ったの鉄板っていうんですかね、でお店の人にいろいろ聞いてみたらですね、その厚みにいろいろこだわりがあるんですよ。薄いのがいいっていう人とですね、いや20ミリ以上ないといかんとかですね、銅板がいいとかですね、なんか食材にそのこだわりがあるわけじゃなくして、その、鉄板の厚さっていうんですかね、なんかそういうのに非常にこだわりがあってですね、それをですね、よく言ってました。で、おじさんがですね、本当に焼くたびに鉄板をきれいにされるんですよね。汚くして次のもの焼くってもまず絶対ないですよね。で、いちいち鉄板をきれいにするの、次をね、焦げたりなんかする味がつくからかなと思ってですね、なんでそんなですね、焼く前にですね、ピカピカに磨くんですかってですね。で早く焼けばいいんですよね。次の人待ってるわけですね。でなんでそういうことをするんですかって聞いたら、一人ですね、おじさんが何て言ったかっていうとですね、今日の最後のですね片付けのために自分をやってるって言われて、うーんっていう。でそのいちいちですね磨くのはですね、次のためじゃなくて最後ですね、今日の最後のですね片付けのためにはですね、絶えずですねきれいにしとかなきゃいかんという、そういうことをですね聞いて、なるほどだなと。で火を落とすときにですね、それが一番大切なことだっつってですね、でいちいちですねやっとかないとですね、こびりついたりなんかしてですね、火を落としたときにもめちゃくちゃになるんだという。そう思うとですね、このお好み焼き屋のですね、親父さんもですね、最後のことを考えてやってるんだなと思ってですね、非常に見ながらですね、なるほどと思いました。で、イエス様はですね、ベタニアの町でですね、一本の一軸の木を呪われたって話ですね。しかし、この話にはですね、釈然としないものがあるんですね。何かというと、一軸の季節ではないのに、実を求められたということです。で実がなってないかと思われた、それがなっていたためにですね呪われた。でも聖書にはですね、イチジクの木を呪うなんてことは書いてないんですよね。どうもですね、このなんていうんでしょうね、この見出しをつけた人たちがやっぱり呪うって思ったんでしょうね。これ呪ったわけじゃないんだと思うんですね。きっとイエス様はですね、なんでですね今日言われたかっていうと、最後っていうよりも準備ですかね。いつですね、神様がですね、求めても、身を求めてもいいような準備ですね。それをですね、やっぱり信仰者はしておくべきだという、そういうことをですね、言おうとされたんだろうかなというふうに思います。神様が求めたときにですね、すぐに応えることの準備ですね。いつですね、召されてもですね、いいっていう準備をですね、しときなさいという、そういうことなんだかなというふうに思うんです。で今日はですね、またですね、朝来られたらですね、質疑があって、今日はミマンダさんのですね、でもこのミマンダさんはですね、やっぱりすべて準備を整えられてたんですよね。多分2014年のですね、昨日もお話ししましたけどですね、このちっちゃなノートにありまして、2014年の時にですね、神は我が行く道を守りたまえ、多分そこから最後ですね、まとめていかれたんだと思います。だから2年間にわたってですね、自分の人生をですね、すべてまとめてですね、家族にとってみればですね、いろいろな思いがあったと思いますですね。もうやりたいこと全部やられたんですよね。焼きそばが食べたいと思ったらその日焼きそばを食べに行きですね、ゴルフがしたいって言ったらゴルフをし、もうすでにガンガンですね、全部犯されてたんだと思いますがですね、もうすべてやられたんだと思いますね。 で、病棟に入ってもですね、サンマが食べたいったら家族が病棟に持って行って、ベランダでサンマ焼いて食べさせたとかですね。最後はですね、痛みのためにモルヒネをですね、打つと、もうモルヒネ打っちゃったらですね、もう朦朧とするのでしょう。ですから、打ってはもう分からなくなるからって、最後何だったかっていうと、お寿司ですね。お寿司を食べて、それが最後だったという。だから人生の中でですね、自分のやりたいことは全部されたんだと思いますし、自分だけじゃなくてですね、奥様にですね、できなかったことを少し全部自分で考えて、自分でやっておられて、で全部ここに遺言が書いてあってですね、これをしなさい、ここに連絡しなさいですね、で遺言状が書いてあるから、亡くなってから、実印を持って火災に行きなさいとか全部ここ書いてあるんですよ。そして自分が亡くなったら金庫に200万あるから、それが葬儀の費用だって、で開けたらなかったって言ってその200万どこなんでしょうねだからもう一つ別の金庫があるんじゃないですかとかつって、いやもうこうそれ喜びさんで開けたらなかったとか言って、でもそれでもですね、いろいろそんな準備をされながらですね、今日迎えておられるので、今回の葬儀っていうのは暗いところがないんですよね。家族もそれに納得されておれますしですね、まあ、寂しいって気持ちはあると思いますけども、でもこの人生をですね、全て、自分でも生きておられるしですね、家族もそれを全部ですね、支えてこられたということがあるんじゃないかなと思います。まあ、終わりを見つめて生きるというのは多分そういうことなんだろうなと思います。でもウィミーマンダさんにとってみれば、その死が終わりではなくて次に復活っていうのがありますし、まあ、力強い信仰者だったんだと思います。イザヤ書の言葉をですね、自分の身に置いてですね、主が必ずですね、自分と共にいる、自分を背負ってくださっている、導いてくださっている、だからこれから神の国に私は行くのだという、まあ、その言葉を残してですね、天に召されていったんだろうなと思います。まあ、私たちはですね、イエス様から求められる身っていうのは一体何だろうなと思うんですね。私たちがですね、信仰の身をつける、神様はいつ求められてもいいような身っていうのは一体何だろうな、そのことを考えながら今日一日をですね、過ごしていきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。主が共にいてくださって、ウィミー・マンダさんの人生を導いてくださいました。また家族と共に過ごすその日々を、最後の日々を与えてくださいました。この人生を生きて、天に召されていったウィミー・マンダ博さんのこと、そして残されたご家族のこと、どうかこれからも主が共にいて守り導いてくださいますように。また今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、そして阿久根教会に集う一人一人を、霊においても健康においても伝えてください。そこに集う牧師、牧師の家族も、どうかあなたが共にいてください。今日も悩みのうちにある人々、また、病床にある方々、死に直面している方々に、主の祝福と慰めが御言葉によって与えられますように。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。